長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。はい、それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、今日も、質問に答えたいと思うんですが、今日はですね、たっくんさん21歳からご相談が来ています。
はい。
私には今復縁したい女性がいます。付き合ったのは1年半です。振られたのはつい1ヶ月ほど前で、原因は私にあります。かなり重たくなってしまったみたいで、束縛をしてしまったりしてました。それと彼女以外からのストレスにより、私はかなり短気になってしまいました。それに耐えるのに限界が来てしまったらしく、別れを切り出されました。しばらく連絡が取れていたのですが、3週間前に私があちらのお友達にも迷惑をかけてしまい、既読無視されるまで怒らせてしまいました。それから連絡は取っていません。私はこれから頑張って変わってまた振り向かせようと思います。しかし、いつから連絡を渡していいのか分かりません。復縁は諦めたくありませんが、あちらはしばらく自由を味わいたいそうです。できることなら3月くらいにはまた仲良くなりたいなと思っていますが、それは可能でしょうか、というご相談が来ています。
はい、
はい、というわけで、1年半付き合ったけれども、自分が束縛したり短気になって、怒らせてしまって別れたということですね。
はい。
なるほどなるほど。で、しばらくあっちも自由を味わいたいということで、復縁はね、ちょっと向こう的にはもうちょっと考えてないっていうような相談内容だったんですけれども。
はい。
いかがでしょうか。
そうですね。まずこれから復縁するためには、そのなんでこう別れちゃったのかっていうことをしっかり押さえておくっていうのが大事だと思うんですけど、たっくんさん大変だったと思うんですよね。もちろんそのなんて言うんでしょう、束縛をしてしまったとかっていうのもあるとは思うんですけど、その彼女以外からのストレスによってっていう時に、結構たっくんさんだけじゃなくて、この失恋とか、復縁したいとかっていう男性の多くが、彼女との関係が悪くなっちゃったっていう時のもう一つの要素として、すごい仕事が忙しいとか、新しい例えば部署に配属されて、なんかすごくその営業の成績がこ うまくいかなくて、なんか焦ってしまっていたとか、あとは人間関係がこ うまくいかなくて、こうニッチもサッチもいかなかったっていうことをこう抱えてしまっているっていうんですか、そういうストレスがね、こう大きなストレスが一つあって、かつまた彼女に目を向けるってすごい大変じゃないですか。
そうですね。
そのパターンがすごく、その仕事のストレスを一人で何とかしようとした結果、こう彼女に対してもうなんかかっこよく振る舞おうとする結果、束縛になってしまうみたいなところが結構あったりするので。
かっこよく振る舞おうとするっていうのは、例えばどんな感じなんですか。
これ具体的に言うと、男の人ってやっぱりその仕事の何か問題があった時に、
はい、
どうしますか、もし仕事のストレスがあった時に。
そうですね、僕はあまり女性には相談したりとかしないで、やっぱ自分で何とかしようとか、ある意味こうこもって頑張るかもしれないですね。
いや本当にその通りで、なんとかこう男性ってこうやっぱり人に頼るんじゃなくて、自分の力で解決するっていうことが男らしいんだと思って頑張るじゃないですか。むしろなんか例えば、先輩に相談するとかあるかもしれないですけど、先輩とか上司に相談する前にも、こうやってプレッシャーを感じてても一人で解決できないなんて能力のない人間だっていうふうにすごく自分を責めると思うんですね。だからこう自分で何とか解決しようとっていうふうに抱え込んじゃうっていうのが男性多いんですよね。でもそうするとそれでいっぱいいっぱいになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でも女性がその脇で見てるわけですよ、その大変な姿っていうのを。彼女は女性っていうのはなんか助けてあげたい、分かってあげたいっていうふうに、女性っていうのは ちっちゃい頃からその誰かを助けてあげる、お世話をしてあげるっていうことが大事だっていうふうに育てられるので、こうすごく助けの、え、あなたが大変だったら私にその大変な状況聞かせてっていうふうにすごく 言ってると思うんですよね、
うん、
でも男性にとってはそれがうるさいっていうか、何なんだよお前、もう一人にしておいてくれみたいになっちゃうし、じゃあもういいわっていうふうに女性が自由にしたりすると、そのいや俺本当に仕事で悩んでるんだってことも言えずに、
うん、
なんでお前はなんか楽しそうにしてるんだみたいに束縛とかこう批判とかをしてしまうっていうのが、
うん、
なんかそこでトラブルになっちゃってるので、むしろ一人で抱え込まなくて、あのいや俺本当に仕事今大変で辛いんだとか、なんか仕事が大変すぎてこう君に目が向かなくてごめんねとかっていうふうに言ってあげると、女性は私にこんな弱みを見せてくれたっていう風になって、
うん、
あのあじゃあ私あなたのために頑張るからっていう風になっちゃうので、多分そこがな、そこの解決がねまずうまくいかなかったんじゃないかなっていう風に思いますね。だから一人で仕事のことは仕事とか他のストレスっていうのを抱え込まないで、なるべく彼女に相談するとか誰かの助けを求めるってことを男性も日頃からすると意外にモテるようになるっていうのがありますね。
うん、じゃあこうなんかこう悩みとか、うん、内面を結構出す、
うん、
出してもらうと女性は結構嬉しいというか、
そうですね、
言ってくれたみたいな、私だけに言ってくれたとか、なんか頼りにしてくれたとか、うん、どんどん男性はやった方がいいっていうことですかね。
そうですね、なんかダメンズウォーカーとかっていう風なものがあるぐらい、はいはい、ダメな男に惹かれちゃうっていうのが女性やっぱあるわけですよね、うん、でそのダメな男っていうのを見てみると、なんかすごいこう依存的っていうか紐的な感じっていうか、
うんうん、
なんかそういうの助けたいって思っちゃうような、なんかそういう、それは別に生まれ持ってあるとかじゃなくて、困ってる人助けてあげなきゃっていうふうになんか言われてるから、まあ、そうなっちゃうっていうのがあったりするので、うん、だから結構、まあ、日頃はね頑張ってる面があると思うので、そういう時に頑張りすぎないでダメンズになるっていうのは結構、
うん、
そうすることによってこうより分かり合えるっていうのがあると思うので、
あれですよね、まあ、結構男性がそう言われると、
うん、
ちょっとそんなできないよとかちょっと恥ずかしいよとかって思うかもしれないですけれど、はい、まあ、今ね永見さんがされてる講座で結構その男性も女性もみんなこう自分のこう内面をすごくさらけ出したりとか、
うん、
悩みをまあ打ち明けたりだとかっていうのをしていくと、
うん、
結構皆さん、ね、やってよかったとか、
うん、
これはすごいですねとかっていう風におっしゃいますよね。結構最初の頃はいやそんな自分の、ね、内面を出すなんてできませんよ、
うん、
そんな怖いですよって言ってた人も、ね、むしろすごい、すごい積極的にワークの時間に出したりとかして、
うん、
そう、女性も嬉しいし男性自身もそれによって結構救われるのかなと思ってて。
そうです
ね、どう思いますか。
いや救われると、今それが結構あの、まあ、いろんなそのなんか社会学の本とか読むと本当にこの男らしさが迷惑になってるっていう男性学、まあ、ジェンダーとかいろいろ言われてますけど男性学とかで、うん、この間なんかの週刊スパとかかな、なんか男性向けの雑誌ありますよね。なんか今までだったら男はなんか50過ぎても勃起力みたいなそういうネタが結構今まで多かったんですけど、
最近ないんですか。
最近なんか男だったらなんかもうそのあのなんかこうなんだっけ、ね、眠らなくて仕事しちゃ徹夜で仕事疲れたよとか、
うんうん、
そういうのは女の人はうざいと思ってるからやめましょうとかそういうの回答する人が結構そういうことを教えることが週刊スパとかでもされてるっていうか、もういい加減そういう男らしさって社会的にうざいってなってますよみたいな
改めましょうと、
そう改めましょうっていうのが始まってるので、
なるほどなるほど、
結構大変みたいです。団塊の世代の人も今もう60になっても、
うんうん、
じゃ仕事がなくなっちゃった時に奥さんは生き生きとサークルとかやってるみたいなんですよね、
うん、
でも仕事だけやってきた男性っていうのはなんか誰とも仲良くなれないし、
うんうんうん、
こ自分の内面もさらけ出せないじゃないですか、
うんうん、
だから男同士でこうなんか講座とかやってもなんか沈黙みたいな感じで、
あみんなこう建前だけの表向きだけの会話っていうか、なんか壁があったりだとか、
そうですね、なんか上下関係しか男性で作れないので、あの同じそ年齢が違った時にもこの対等な関係で話すってことができないんですよね。どんな場所に行っても、あの人は年齢が上だからとか、あの人は収入が稼いでるからって、この上下で喋るのは得意なんですけど、フラットな関係で気持ちを共有するってことができないので、いざそういう土俵を外れちゃうともう沈黙状態みたいな。
なるほど。
そういう困った男らしさってもう卒業してくださいっていう流れが来てるので。
なるほど、
はい、
まあ、フラットな関係をね目指していくというか、なんかこうさらけ出したりできるといいってことですね。
そうですね、なので今なんか彼女が自由になりたいって言ってるんですけどっていう時に、ちょっとそのじゃあ今何をね、あの自分を磨いてみたいなこと言ってましたよね。男をこう磨いて成長してみたいなことをおっしゃってたので、なんか ある意味自分の弱音をいろんなところで吐き出すみたいなことを、こう自分磨きとしてやってみたらどうですかね。
友達とか、
はい、
まあ兄弟とかに、そういう練習を
してみるっていう、はい、
それで結構自分磨きできますかね。
弱音を吐き出すときに、あの今回の講座でも皆さんで、ね、自分の弱音をこんなに吐き出すことが楽だったっていうのも気づいたし、それをみんな受け止めてくれるっていうか、受け止めたことによってなんか絆が深まったっていうこともおっしゃってたので、だからなんか弱音を吐き出すと自分も楽になるし、相手も心を開いてくれるし、なんか絆って深まるんだなっていうのを体験するっていうことがすごく大事になると思う。絶対成果になると思います。
わかりました、
はい。
そしたらじゃあぜひですね、たっくんさんね、こう自分の弱音とか、ね、内側をさらけ出すっていうのをやって自分磨きして、復縁に向けて進んでいってほしいと思います。はい、はい、というわけで中峰さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の妄想をお楽しみください。